新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。本日は6月の28日月曜日です。今日のニュースいきましょう。イギリス金融規制当局、バイナンスにサービス停止通知。金融庁が暗号資産取引所バイナンスに警告、2018年以来の2度目。日本初 DeFi 保険プロトコル、インシュワーダを約 1.2 億円を調達。コインファンド、 NFT 市場に新たな投資商品提供へ。マーベル初の公式 NFT が販売決定。ビットコイン資産運用会社 NYDIG 立て続けに3社と提携。一つ目のニュースはイギリス金融規制当局、バイナンスにサービス停止通知というニュースです。イギリス金融規制当局である FCA 金融行動監視機構が暗号資産取引所バイナンスが同国にて規制されていない取引所であるとして消費者に対し警告を6月26日に行うとともにバイナンスへサービスの停止の通知を行いました。FCA はバイナンスグループがイギリスの顧客にウェブサイトバイナンス .com を介してサービスを提供しているとして指摘。ローンチ前のバイナンス UK とその運営会社であるバイナンスメーカーリミテッド及びバイナンスグループがイギリスにて規制に準拠するライセンスを保持していないと説明をしています。FCA のサービス停止通知によるとバイナンスは6月30日までにサービスの停止をするとともに現在実施している広告などのプロモーションの削除とビットコイン .com 及び SNS の目立つ場所にイギリスでの活動が認可されていない旨を表示するように求められています。バイナンスはツイッターにて同社がイギリスでの事業を開始しておらず FCA の規制許可を受けていないことを認め、当社は規制当局との協力的なアプローチを取りコンプライアンスの義務を非常に真剣に受け止めていますと述べています。なおバイナンスは6月25日にも日本の金融庁より警告を受けており、またカナダの規制当局であるオンタリオ証券委員会 OSC より証券法違反を指摘されていたことにより同じく25日にカナダのオンタリオ州でのサービス提供を終了することを発表しています。続いてのニュースいきます。金融庁が6月25日暗号資産取引所バイナンスに対して無許可で日本において暗号資産交換業を行うものとして警告書の発出を行いました。警告文ではバイナンス、インターネットを通じて日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていたものとしています。なお金融庁がバイナンスに対し警告を行うのは今回が2度目です。2018年3月23日にバイナンスに対して同様の警告を発出していました。なお当時警告を受けたバイナンスはサイトの日本語翻訳を削除していましたが、その後改めて現在ではサイトは日本語に原則対応しています。なおバイナンスは6月24日に NFT のマーケットプレイスをローンチしました。そこで NFT を販売する日本のクリエイターの名前も発表されています。日本でも盛り上がりを見せる NFT サービスを開始したことも今回このタイミングの警告の一因となった可能性もあるかもしれません。続いてのニュースいきます。 DeFi の保険プロトコルを開発するインシュアーダオがプライベートシードラウンドの資金調達を正式に完了し、約1億2000万円100万ドルを調達したことを6月25日に発表しました。インシュアダオは日本人創業者のチームで、 CEO は芝光志氏、ビズリードは岸上ルビオ氏、テックリードは及川俊氏が務めます。またライフネット生命創業者の岩瀬大輔氏がインシュアダオのチェアマンを務めます。チームはシンガポールを拠点に開発を行っているということです。そしてインシュアダオは間もなくテストネット、8月にはメインネットでのサービス開始を予定しているということです。今回のラウンドには NGC ベンチャーズ、 LD キャピタル、 X ネットワークキャピタル、 ARC ストリームキャピタル、CC、ゲンブロックキャピタル、ハローキャピタル、ハニーダオ、グミクリプトスキャピタルのゼネラルパートナーである国光博直氏、クォントスタンプの CEO であるリチャード・マー氏など数多くの投資家やエンジェル投資家などが参加をしました。インシュアダオはイーサリアム上の保険市場プロトコルで、プロトコルの運用管理をダオが行っています。イーサリアムにアクセスできる人であればインシュアダオは KYC なしであらゆる保険の作成、購入、引き受けが可能となっています。サービス自体はイーサリアムブロックチェーンでトークンホルダーにより運営がされるということです。 インシュワ DAO を利用すれば、投資家は現状イーサリアム基盤の DeFi プロトコルを通して利回りなどを得ている。投資家はハッキング被害に遭った場合、損害保険金が支払われるようになるということです。リリースでは例として、ヤーンドットファイナンスにステーキングした資金がカーブドット FI に再配置された場合、カーブドット FI で資金がハッキング、盗難、紛失された場合もカバーされますと説明がされています。記事にインシュワ DAO の創業者兼 CEO である柴光志氏とチェアマンの岩瀬大輔氏に取材を行っています。ぜひこちらも合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。ニューヨーク拠点のデジタル資産投資企業であるコインファンドが NFT 市場に新たな投資商品を提供する予定であることをブロックチェーンメディアザ・ブロックが6月27日に発表しました。このことはコインファンドのポートフォリオグロース責任者であるバネッサ・グレレット氏が明らかにした内容で、商品名はメタバーサルということです。ザ・ブロックは NFT 市場では今年2月下旬の1週間で2億ドル近くの取引量があったとし、6月20日週では約4000万ドルまで下がり、市場は低迷していると説明しています。しかしコインファンドは今月初めに発表された NFT マーケットプレイスのラリブルの1400万ドルの資金調達の主導やダッパーラボ、ジーニーなどへも投資を行っており、積極的に NFT 市場へ参入しているといいます。グレレット氏は、消費が鈍化しているとはいえ、NFT には多くのツールが登場します。レンディングや NFT の金融化に関連した多くのツールを目にすることになると思います。それによって NFT の市場は DeFi などの他の市場よりもさらに大きくなると思います。と市場参入の理由を語ったということです。またグレレット氏は、 NFT は単なるアートではなく、単なるコレクターズアイテムでもなく、契約書や人生のユニークな側面など何でも NFT にすることができます。なので空は無限ですと語ったということです。続いてのニュースいきます。アメリカマーベルエンターテイメントが初となる公式 NFT を数ヶ月以内に販売することを6月24日に発表しました。なお今回の NFT のリリースは、オリビスブロックチェーンテクノロジーとの提携により、同社が運営する NFT マーケットプレイス、ベベにて販売をするということです。ユーザーはベベが提供する複合現実 MR の機能を通じて、マーベル公式の NFT デジタルコレクション、3D フィギュア、デジタルコミックが購入できるようになるということです。またベベを通じてユーザーは NFT コミックやコレクションを他のユーザーと交換し、また仮想ショールームにてユーザー自身が保有するコレクションを紹介できるということです。さらにベベではクレジットカードでベベのアプリ内通貨であるゲムスを購入することや、ゲムスを現金化できるということです。またゲムスを使用し、ユーザーは NFT を購入したり、他のユーザーに NFT グッズの売買もできるということです。今回の発表には販売するキャラクターの情報については明らかにはなっていませんが、その詳細は数週間以内に共有されるということです。続いてのニュースいきます。機関投資家向けビットコイン投資ソリューションを提供しているアメリカニューヨークデジタルインベストメントグループ NYDIG が6月23日に立て続けに3社のフィンテック企業との提携を発表しました。NYDIG は100億ドル規模の資産運用会社ストーンリッジの子会社として2017年に設立したビットコイン専門の資産運用会社です。同社は2018年にニューヨーク州金融サービス局 NYDFS から暗号資産交換業に関するライセンスを取得しています。まず1社目、アルカミテクノロジーとの提携です。こちら、アルカミは金融機関へクラウドベースのデジタルバンキングソリューションを提供するアメリカナスダック上場の企業です。今回、NYDIG がアルカミと提携することにより、銀行や信用組合が自社ブランドにて NYDIG のビットコイン投資ソリューションを提供できるようになるということです。これにより、エンドユーザーが従来の資産と並行してビットコインの取得、売却、保有、管理を行えるようになるということです。またその結果、金融機関は新たに非金利収入を得られ、顧客とその預金を維持、獲得するための新たな機会を得られるということです。2社目、Q2 ホールディングスとの提携です。Q2 ホールディングスは、金融機関にデジタルバンキング及び貸付ソリューションを提供するニューヨーク証券取引所上場の企業です。今回の提携により、NYDIG は、Q2 が提供するプラットフォームのユーザーに NYDIG のビットコイン投資ソリューションを提供します。これにより Q2 のユーザー1830万人以上に対し、ビットコインの売買や保有のサービスの提供が可能となるということです。3社目、ファイサーブとの提携についてです。ファイサーブはグローバルに決済サービスを提供するアメリカナスダック上場企業です。今回の提携により他の2社との提携と同じく、ファイサーブの顧客である金融機関がエンドユーザーに対しビットコインの売買と保有のサービス提供が可能になるということです。 はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画出させていただいております。本日の動画では、先ほどのニュースでもお伝えしたように、暗号資産取引所バイナンスがカナダのオンタリオ州でのサービスの停止を発表したことや、日本、イギリスより取引所運営について警告を受けたことを踏まえ、海外取引所を利用するユーザーに対し注意しておくべき点などを解説しています。こちら記事から動画が確認できるようになっておりますので、ぜひともご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュース、平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや動画記事などをサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。そして私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは、新しい経済の新着記事などの通知や、また記事など更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッターの方も新しいひらがな経済漢字で検索してフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。